ロセイのロセイカフェ東京巡り日暮里編ということで、浅草寺に行った後日暮里に行ったんですよ。何があるか、谷中銀座商店街という商店街が有名という情報をネットで見つけまして、東京にね、そもそも行くにあたってどこに行こうかなって、東京都会すぎてファッションもいろんなとこにあるし、ビルはね、そのあたりにあるし、なんか、もう見るとこありすぎてもうわからない。どうしようっていう話をね、たまたまこう整体師さんにしたんですよ。そしたら、その人がまた東京にちょくちょく遊びに行くような人で、だったら下町に行ってみたらどうですかって言われて、下町って結構江戸っ子を感じるし、面白いもんですよって、その地元のものが出るからねって。で、東京の下町ってどこさあんた方どこさと思って調べたら、下町だけどまあおしゃれな、結構人気なっていうので出てきたのが谷中銀座商店街。まあ、多分ね、その整体師さんが言うのは本当の下町っていう、おっちゃんおばちゃんがねこうやってるような商店街でっていうイメージだった気はするんですけど、でもまあちょっといろんな雑貨も見れるし、雑貨好きとしては面白いんじゃないと思って行ってきました。日暮里駅。どこ行くのも結構初めてなとこ多いんですけど、東京。初めておりまして。谷中銀座商店街。すぐね、わかりました。ここも観光客、人がたくさんでした。ここね、魅力的なのは、猫がね、ピックアップされてると言いますか。なんかね、猫雑貨がすごくたくさん売ってるんですよ。本物の猫は見なかったんですけどね。猫好き、猫雑貨好きとしてはとっても目がハートになるような場所で、もう見つけた猫雑貨のお店に入って、ああ目移りすると思いながら何個かに買ってきました。猫のクリップでしょ、猫の、何買ったかな、タオルも買ったっていうような小物をちょこちょこと買いまして、でそれから商店街をずっと行きまして、ここのね魅力はその猫雑貨っていうのもあるんだけども、食べ歩きがね、いろんなものができるよっていうのをありまして、面白いんですよね。しかもね、安い、焼き鳥が確か40円とかで売ってたんじゃないかな。で、酒屋さんでねお酒も買えるから、なんかそういうおつまみ、魚を買ってお酒を買って飲んでっていうこともできちゃうというところで、私が選んだのは、気になってたのがね、お肉屋さん、肉の佐藤ってお店がありまして、アントニオ猪木のテーマ曲を流れるお肉屋さんってホームページに書いてますけど、ちょっとそれ気づかなかったですけど、谷中メンチ、メンチカツがとっても有名で人気なんですって。ぜひそのメンチカツをと思ったら、私のね並んでるんですよ、ちょっとずらりと。私の前の前の人が、肉屋のおばちゃんに、メンチカツはないねん、ないねんは言ってない、ごめん、関西乗りで言った嘘ついた。メンチカツはないのよ、今揚げてるとこだから、もうすごい時間かかる、もっと時間かかるみたいな、メンチカツ注文をすごい拒否してる感じのオーラを出ててと思って、メンチカツないのって思ったんだけど、なんかもう並んじゃったし、他も美味しそうだし、なんかすごいね種類いっぱいあるんですよ、なんか他でもいいやと思って、で、その一番前の人諦めて、で、私の前にいた人は、いろいろこう見てて、あ、じゃあこれにしようと、って選んで、そのおばちゃんおすすめが、卵焼きを揚げたやつ、あったんですよ。なんじゃそりゃと。これね、これはね、いいよって、新商品だけど、これはね、すごいおすすめ、すごい美味しいから、 って言ってるのを聞いて、ほう?と思って、私もそれにしてみました。卵焼き揚げたやつ。と、何にしたっけな?鶏にしたっけ?なんかね、もう一つ選んだんですけど、その印象的だったのは卵焼き揚げたやつ。で、私がそれ選んだら、おばちゃんが、はってなってまた同じように、これね、これ美味しいよ。すごい美味しいからね。なんか言うのもなんだけど、これはね、いけてるよ、みたいな感じのことをすごい言いながらくれて、いただきました。甘かった。卵焼きってまあそもそも甘いんですよね。私ね、あんまり甘い卵焼きって作らなくて、あんま食べなくって、でも嫌いなのかって言われたらそんなめちゃくちゃ嫌いではないんですけども、これはあれですよね。家庭の味が違うっていう、そこの部分で甘いのを作らない人だったんですよ。私の母親が。砂糖をね、卵焼きには入れなくって。だから私も入れてなかったんだけど、まあ入れて作ってみたらそれはそれで美味しいなと思ってて。本当に、こう、だしと甘さがこう、ふわってくる卵焼きで。もう美味しいのは美味しかったです。変わってたけどね。メンチカツは食べそびれましたが。で、そういうのを食べ歩きながら、ずーっとね、こう行ってて、どうしよっかなこの食べ歩きだけでお昼済ますのもなって。お蕎麦屋さんにしよっかなって。なんかね、その整体師さんに、東京のね、美味しいものって教えてもらって、まあね、本当に都会なのでも何屋さんでもあるんですけど、もうそれこそね、神戸なんかと比べ物にならないぐらいのお店があって、もう何食べていいかわかんないっていうぐらいなんだけど、一応やっぱり東京も地元のものというか、名物っていうのはあって、蕎麦、天ぷら、お寿司、そういうもの食べたらいいんじゃないというアドバイス、いただいたので、それに従いまして、蕎麦食べたいなと思って、まあ、東京とね、関東と関西の蕎麦が違うとかいろいろ言ったりもするし、ちょっとせっかくだから味わいたいな。で、蕎麦屋さんを探しに出かけたんですよ。ネットで調べて、あ、この辺にあるわって。商店街抜けて、もう少し行ったところに行ったら、お盆の間お休みですと。私が行ったのね、もうお盆真っ只中でね。そうそう、だから、確かに、あ、お盆だなって感じる場面はいろんなとこにあって、日暮里駅降りてから谷中銀座商店街に向かうセブンイレブンだったかな?コンビニの前に、お盆のね、花、菊の花とかずらーってお供えのお花が並んでて、そんなとこで花売って売れるの?と思ったら結構売れてて、よく見ると、すぐね、駅のそばにお墓がね、ずらってあるんですよ、墓地があって。で、お墓周りに来てる人たちが結構たくさんで、あ、そっか、お盆だもんね、と思って。そんなを感じてたんだけど、まあ、なんかね、本当のね、下町とかだったら、割と休んでるお店も多いんじゃないかと。春日野道なんかも、きっとお安定市場なんて休んでたと思いますけどね。お盆はね。でもまあさすがそこは花の都東京は休んでないなという中でやっぱりお蕎麦屋さん休みでと思いながらちょっとうろうろとしてましたらなんかねこじゃれた雑貨屋さんを見つけましてそこに入ってみました。変わっててねちょっと民族のねものとかいろんなものが売ってあってエスノースギャラリーっていう雑貨屋さんだったんですよ。なんかね、おしゃれおしゃれなんだけど、なんだろうこれっていうようなものがあってね。台南の職人が作った武骨なルックスのハサミ、スンバ島のプリミティブな生活道具、などなど置いてますってホームページも書いてあるんですけど、ほんとなんかそういうのがあるんですよ。まんまなお値段はするんですけど、洒落てるというか、なんというか、なんだろうこれ。どこの国の?っていうものを集めてる お店だったんですよね。で、そこに2階があるんですが、2階がギャラリーとなってまして、個展をしてました。よかった、個展もどうぞって言われて、そんなに急いでもなかったし、時間もあったので、まあ、個展ってなかなかね、機会ないといかないから、なんかこれもちょっとした縁かななんて思って、個展に2階の階段を上がって行ってみました。私しかいなくって、その時お客さんが。で、これ、なんか行きづらい雰囲気だったらどうしよう、嫌だなと思ったんですけど、穏やかなね、女性の方がお一人いらっしゃって、その方がね、作者だったんですけどね、なんかね、自分の作品、ずっと飾ってあるものについていろいろと説明してくださって、結構ね、それはそれで面白かったので、ちょっとその話をしようかなって思います。黒木麻衣さんって言います。その方の個展でした。7カウントの後には、地面が満ちている。わからないでしょ？白い壁のスペースなんですよ。その会場はね。そんなに広くないです。そこで、なんかまずパッて目についたのは、なんか壁からね、生えてるんですよ。植物が。壁にね、穴がね、こう開いてるんですけど、なんかいろんなものをこう飾って、取ったピンの跡かな、みたいな。そこの穴という穴に、なんか雑草がずっとこう刺しちゃって、何なんだろうこれ、というのが一番ね、思ったんですけど、なんか後で聞いてみるとね、それ自体は、その古典の趣旨とは関係なかったんですが、その黒木さんのお家の目の前がね、家があったんだけど、その家が潰されて、で、一回さら地になって、で、そっからまた家ができていくっていうのをずっとこう見てたんですって、おお、隣も家建ってるわ。で、そのさら地になった時の草、いや、よくわかんないけど、そんなこと言ってた。きっとそうだ。合ってるはずだ。ちょっと変わってるっちゃ変わってるんですよね。多分ね。その方ね。黒木さんね。その草をなぜか持ってきて、全然変わってるとか可愛いとか言うんじゃなくて、普通にその辺にあるような雑草なんですよ。名前忘れたんだけど。を指してて。で、そのね、家がなくなってからだんだん立っていってる様子っていうのを、ずっとね、動画で撮ってるのを、こうビデオで流してたんですけど、まあ、早送りしてたらだんだんこう立っていく。まあその様子はちょっと面白いんですけどね。で、まあ草はね、その話で。で、何を個展してたのだと言いますと、彼女はね、絵を描く方でね、人の絵を描くんですよ。ただし変わってるのは、人の走ってる絵ばかりを描いてる人なんですよね。顔がないやつもあって、私はじめホラーかなと思いながら、でもね、空気感としては全然ホラーじゃないんですけど、正直顔がなくて、人の体だけって、ちょっと、あってなるじゃないですか。あるのもあるんですよ。顔がちっちゃいんですね、でも。とにかく走ってる体メインで、なんか不思議な絵があると思って。聞いたら、その、とにかく走ってる姿が好きなんですって。で、顔はどっちでもいいみたいで、あんまり顔に興味がない。もう走ってるその形への愛がすごいらしくて、いや、いろんな人がいるもんだなと思って、私も人のね、姿で言ったら、まあ、大抵の人そうだと思いますけど、まず顔に目が行くし、顔だったら描きたいけど、体って描きにくいんですよね。絵とかね、描いたら分かると思いますけども、なんか面倒くさくって、描くときね。顔はいっぱいね、子供の頃から描いてたけど、体はなって思う私にはちょっとそれは分かんなかったんですけど。っていうね、その絵を飾ってあるのと、あともう一つあって、もう一つはでもね、なんかコラボというか、その人のじゃなくて、他のね、別のアーティストの方の音楽を流してるっていうのなんですけど、その音楽っていうのが変わってまして、これがね、7カウントの後にはっていう話につながるみたいなんですけど、鍾乳洞 ありますよね、鍾乳洞。で、水がね、こう、滴り落ちてくる。ポツン、ポトン、ポトン、ポトン。お、これ音楽になるんじゃないか。この雫の下に、落ちてくる雫の下に、鉄筋置いてみよう。カンコン、キンコン、カンコン。素敵。これを CD にしよう。思う？思わないよね。でもそれで CD 作ったんですって。っていう、癒しなのかな？って感じの CD をずっと音楽が流れてまして、なかなか変わった空間でした。でも結構しばらくね、私そこに滞在してて、お話聞いてたんですけど、やっぱりね、誰かのね、愛がこもった作品っていうのはね、好みかどうかは人それぞれですけども、いいものですよね。しかもそれについてのね、愛をこう語ってくれるっていうのは、結構面白いなぁなんて思いながら。でもしばらくね、一通りこう話をし終えて、で、なんか私の話になって、この近くに住んでらっしゃるんですかって言われて、あ、いえいえ、初めて来たんです。ちょっとこの辺、谷中銀座商店街とか行ってみたいなと思って、って言ったら、あ、じゃあ関西からですかって言われて、あれ、私関西弁喋ってたっけどっかに出てたんでしょうね。ああ、そうなんですよ。神戸から来てね、ライブしに来たんですよ。ああ、私ミュージシャンでね、みたいに。たら、ああ、そうなんですか。いや、音楽できる人って、すごいですよね。って、いやいや、そうやってね、絵描く方が、みたいな、まあ、よくこう、なる会話になりまして。私、雑貨アーティストさん、結構興味があって、なんかね、また音楽とは違うジャンルで、芸術的な、ジャンルでね、いろんなものを、オリジナルのものを作り出してるわけじゃないですか。それがね、やっぱりその人なりのものっていうのが出来上がるのが面白いなぁと思って、なんか、雑貨屋さんとかも、時間があったりとか合間があったら、ちょこちょこ行ったりもするんですけど、最近でも行ってないんですけどね。そうそう。そんなんでね、ちょっと面白い体験をした日暮里でした。あ、無事にね、お蕎麦は食べれたんですよ、ちなみに。ね、そこから、ずーっともう商店街を、また戻っていって、はあ、もうないや。ここないから、どっか移動して食べよう、お蕎麦食べたかった。と思ってたら、駅の近くまで行ったらね、あったんですよ、お蕎麦屋さん。でもなんかそこが、外にね、何のディスプレイとかメニューとかも書いてないとこで、うわ、これなんかちょっと行きづらい雰囲気じゃないの？と思ったけど、結構人もね、なんか入ってる感じもしたから、外から見えないんだけどね。入ってみたら、全然気軽な感じのお蕎麦屋さんで、盛り蕎麦、ざる蕎麦の違いがわからないまま、盛り蕎麦を食べたんですけど、美味しかったです。麺細くてつるってしてて、すごい美味しいと思いながら、そこのね、多分家族経営なんですよ。ご家族でされてるお蕎麦屋さんではなかろうかと。店員さんに注文ね、聞きに来たりとか、こう運んでくれてる人が、大学生ぐらいかなっていうお兄ちゃんで、またその人がちょっとね、不器用そうな感じでね、お客さんが、おい、注文みたいな呼んでるのにも全然気づかないって。で、お兄ちゃん、そばよっても声も気づかない。あんまこう周りを見渡さない。多分、夏休みだから手伝いなさいと手伝わさせられてると見た。まあ、それがそれで面白かったんですけどね。その蕎麦屋さんの中では、蕎麦屋が美味しかったのとね、お蕎麦とね、蕎麦屋は美味しかったんですけどね。左隣が私のね、関東のおばちゃん、関西のおばちゃんの二人組でお話ししてたんですよ。で、右隣が、もう、バリバリ江戸っ子な、サラリーマンの方々が、まあ、サラリーマンかわかんないけど、まあ、ちょっと、 お酒飲みながらの、お蕎麦だけじゃなくて、いろんなサブメニューがあってね、サイドメニュー。とんかつとか、つつきながらの、それもそれで美味しそうだった。で、関東のおばちゃんが、ご飯を終わってね、席を立った隙に、関西のおばちゃんが、お金を払ったのかな？で、そんないいのに、私払うのに、ああ、もういいのいいのって、な、任せてって。別にもうたまに、あって食事してんから、みたいな、そういう会話をして出ていったのを、こう見た、聞いた、お隣の、サラリーマンのおじさんたちが。いや、関西のおばちゃんの方がやっぱね、パワーすごいですよね。って話になりまして。てか僕ね、関西人ってすごいと思うんですよ。だってね、小さい時からね、関西弁喋ってるわけでしょ？あれがね、いや、当たり前なんでしょうけどね、向こうの人からしたらね。当たり前やで。せやで、なんか文句あるか？と思いながらも私は。でもこう一人だから、関西人とは悟られるまい、と思って。小さくなってたんですけど。そんな風に思ったりするんですね。関西弁ってそれだけ、特徴的というか、偏見を持たれるというか、あるんやなーって思ったりもしました。そんな日暮里でした。なかなか楽しかったです。その日暮里に行った後に、ちょっとね、時間があったので、明治神宮に行って、それから、新宿御苑をうろうろとして、そしてライブ会場へ向かったんですけどね。そんな東京、めぐり、日暮里編の話でした。路星でした。路星の路星カフェ。